Good morning.
I am.
おはようございます。
Today I want to take some time to talk about God, the God of Abraham, Isaac, and Joseph, who later sent his own son to preach the good news. Let us now use our Bibles to read some verses from the Old and New Testament about our Lord and Creator so that we can understand him better.
今朝は神様のことについて話をしたいと思っています。アブラハム、ヤコブ、イサクの神。そして後に福音を伝えるために御子イエス様を送ってくださったその神様ですね。この方が一体どういうお方なのか、そのことを知るために旧約聖書、新約聖書から開いてですね、一緒に何箇所か見てみたいと思っています。
John 3 verses 16 and 17. For God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish and have eternal life. For God did not send his son into the world to condemn the world, but to save the world through him.
ヨハネによる福音書の3章の16節と17節、このように書いてあります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。
Genesis 6 verse 7. So the Lord saidI will wipe mankind whom I have created from the face of the earth. Men, animals, and creatures that move around the ground, and birds of the air.
創世記の6章7節。主は言われた。私は人を創造したが、これを地上から拭い去ろう。人だけでなく、家畜も這う者も空の鳥も、私はこれらを作ったことを後悔する。
2 Thessalonians chapter 3 verse 16. Now may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with you all.
第2テサロニケの3章16節。どうか平和の主ご自身がいついかなる場合にもあなた方に平和をお与えになってくださるように、主があなた方一同と共におられるように。
Exodus 32, verse 10. Now leave me alone, so that my anger may burn against them, and that I may destroy them.
エジプト記の32章10節。今私を引き止めるな。私の怒りは彼らに対して燃え上がっている。私は彼らを滅ぼし尽くし、あなたを大いなる民とする。
Romans, the fifth chapter, describes God's peace.But Amos chapter 9 is a section of the Bible that has been dedicated to describing how we are all going to burn. And don't even bother reading the book of Jeremiah unless you want to gain a sense of hopelessness.
新約聖書のローマの、手紙の、5章には神の平和について書かれているんですけれども、旧約聖書のアモス書の、9章を見てみると、皆の上にどのように災いが下されるのかということについて書かれています。旧約聖書のエレミア書に至っては、もし絶望感を皆さん増したいって思わないんであれば、読まない方が賢明かもしれません。
Death, death, death. Love, love, love. Peace, destruction. Peace, destruction. So what God are we praying to today? According to the verses I read, it sounds like we worship a very bipolar God who spends every moment thinking, will I love them or destroy humanity today?
死死死、愛愛愛、平和破壊、平和破壊、一体どっちの神様を我々は礼拝しているんでしょうか。先ほど読んだ聖書から、箇所からですと、私たちはまるでですね、今日は人間のことを愛そうか、今日は人間のことを滅ぼそうか、ね、考えているのはこの両極性を持つ神様のことを礼拝しているように思えるかもしれません。
I have to just describe two very different gods. And this is a problem.If a person walks into this church for the very first time and only hears the verses I just read, they might not want to pursue a relationship with God. Or, having already known God, you could use these verses like these to give people the wrong idea of who God is.
2人の異なる神様の姿っていうのを今まで、ここまで見てきたんですけども、これ問題があるわけですよね。今日ここに初めて教会に来られた方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、今朝読んだような聖書箇所を読んでみて、まあそんな神とは関係持ちたくねなんてね思う方もいらっしゃるかもしれない。あるいは神様を知っている方でも、まあこういう箇所だけ開いてですね、神様がどういう方なのか間違った、教え方をねしてしまうということがあるかもしれません。
Let's examine this two-God problem. Certainly, I was not asked to come up here and talk this morning so I could use the Bible to give you distorted views of God and then walk away. But first, let's spend some time trying to wrap our minds around what it means to have an almighty creator.
それではですね、この2つの両極性を持っているように思えるような、神様の問題について考えてみたいと思うんですね。今朝私がこうやってお話しているのは、ここに立ってですね、聖書を使って間違った神様についての、考えを皆さんにね植え付けて、そして立ち去るためではないということを分かっていただきたいと思いますね。安心してくださいね。ではまずこの全能の神というのは一体どういうことであるのか、そのことについてちょっと頭を整理してみたいと思うんです。
God is God, not a God, not one God. He is the God. He is top of the food chain, the Alpha and Omega, the beginning and end. He is the highest of highs. No one, no thing, and no entity is more powerful than him.
神様は神様なんです。神々の一人っていうことじゃなくて、神様こそが神様なんだっていうことですね。この方こそが食物連鎖の頂点におられる方で、始まりであって終わりである方、最も意図高き方って呼ばれる方であって、全ての罪も何者も、この方よりも力強い方はいらっしゃらないっていうことです。
If Genesis chapter 1 is true, then God created everything. Sun, moon, stars, and all. He made it. Life began with him, and all things give way to his power. Time means nothing to God. He has seen our lives begin and end before we have. The mountains, oceans, and trees all bend to his will.
創世記の一章に書かれていることがもし真実だとするならば、神様は天地万物全てのものを作られたっていうことですよね。太陽、月、星、もう全てのものです。神様はそれらを作られて、そして命は神と共に始まった。全てのものは神様の力に勝ることはないお方であるっていうことです。そして時間をも支配しておられる方ですから、時間こそ神様だっていうことも言うことが、できるし、あるいは私たちの命の始まりも、終わりも私たちが生まれる前から、知っておられたというふうに今日の、最初に読んだ箇所にも書いてありました。全てのものは神様の前にひれ伏す存在であるということです。
We as humans cannot add a single moment to our lives. If we wanted to, we could not exist in the past or future. We cannot count the hairs on our heads. Life goes on every second, and what can we do but go with it? We as humans cannot even be measured being compared to God.
我々人間っていうのは、自分たちが願ったとしてもですね、自分の命に、を一時もこう引き延ばすっていうことはできないわけですね。我々はあるいは過去も、未来も変えることは、できない、過去も、未来にも生きることはできないわけですね。あるいは髪の、自分の頭に髪の毛が何本生えてるかっていうのはね、波平さん以外はね、もう我々は普通はですね数えることができないわけです。そして、まあ、命っていうのは確実に病気も、刻みで進んでますから、我々はそれに対してどうすることもできない、そういう、神様とは、人間とは比べることができない、そういうお方であるということです。
The God of creation has the power to destroy. Existence is his will. Life only continues with God's permission. No statue, no place or idea can contain him. NowWhat does the God care about? What does the Lord Almighty desire, possibly care about or want, when all of existence is already His?
創造主なる神様っていうのは、全てを滅ぼすことのできる力も持っておられる方です。我々がこう存在 することが許されている、存在しているということは神様がそう望まれたからであって、そして、命は神様の許しあってのみ存在することができるわけですよね。どんな、こう像銅像ですとか、あるいはどんな場所、あるいは、どんな考え方も神様をその中にこう押し込めるということはできないわけです。では、考えてみたいことは、じゃあその神様が一番こう気にかけておられることっていうのは一体何なのか、全ての存在、創造したものがすでにもう神様のものとして作られたにもかかわらず、その神様が一番望んでおられることっていうのは一体何なのか。
Your father, your mother, friends, relatives, and me. That's what God desires. Every man, woman, and child that exists, has existed, or ever will exist, God cares to have a relationship with. He wants to know our cares, what we worry about, and what brings us joy.
それは神様が望んでおられること、それは望んでおられるも、それはあなたです。あなたです。あなたです。私たちの家族、親戚、友人、あるいは私自身、それが神様が最も望んでおられることだということですね。全ての男性、女性、子供問わず、全て今生きておられる方、亡くなった方、あるいは将来生まれてくる人、みんなをと関係を持ちたい、それが神様が願っておられることです。この方は私たちが何に対して心配しているのか、何に対して喜びを感じるのか、何に対して、悩んでいるのか、そういうことも一切ご存知である、そのことを知りたいということを願っておられるということです。
God created mankind because, well, what good is anything in this world if you have no one to share it with? Man was made, we were made to share our lives with God and to have a relationship with Him.
神様は人を作ってくださいました。なぜか、我々もし、ですね、もし私たちに分かち合う人が誰も周りにいなかったとします、どうでしょうか。人が作られた、それは私たちがこの神様と関係を持つ、神様と生きるため、神様と関係を持って生きるために作られたんだっていうことです。
Every tree, rock, and creature bows down to God's will. God created humanity, so if God wanted to, He could force all of us right here and now to get down on our hands and knees and have us all proclaim His name.
全ての創造物っていうのは神の前にひれ伏すわけですね。神様は人を作られたんですけれども、神様はもしお望みなんだったら無理やりにですね、我々を神の前にひざまずかせて礼拝させるなんていうことももちろんおできになるわけです
よ。 What's good would that do though? What's good is a relationship with anyone if it's forced. If a person is forced against his will to act a certain way, then he is a slave. God did not create man to be a slave. God created us to love us and to give us
でも無理やりにひざまずかせて、そういうことをさせたとしても何のいいことがあるでしょうか。無理強いして結ばれた関係の何が素晴らしいんでしょうか。自分の意思に関して何かやらされるとするならば、それは奴隷ですよね。神様は人を奴隷としては作らなかった。神様は私たちを愛するために作られたんだっていうことです。ですので私たちが神様を愛するかどうかっていう、そういう選択の自由もくださったっていうことですよね。
From the moment God created man, He committed to loving us. He doesn't force us to love Him. He gives every one of us the choice. He gives all the people the decision on whether or not we can look back at God and say, I love you.
神様は人を作りになった瞬間から、私たちのことを愛そうというふうに決めて決断してくださったということです。神様は私たちを決して無理やりに強制してご自分を愛させようなんていうことはしないわけですよね。私たち一人一人に選択する自由を与えてくださった。 神様は全ての人に神様の方を向いて、私は神様あなたのことを愛していますっていうか、あるいは神様あなたのことを愛してませんっていうか、そういう決断する自由を与えてくださったっていうことです。
We often refer to God as our Father. And I think that's a great way to view our relationship with God that God has with humanity. He is the Father, we are the children. And He cares deeply and passionately for His children. He has good plans for us. Plans not to harm us, but plans to make us grow and prosper.
私たちは神様のことをお父さん、父なる神様っていうふうにね、呼ぶことがあると思うんですけども、これは神様と人との関係をよく表していると思います。神様は父親であって、私たちは神様の子供である。そして神様は自分の、神様の子供のたちのことを情熱を持って、そして深く愛しておられるお方です。神様は私たちのために災いの計画ではなくて良い計画をお持ちで、将来と希望を与えるものであるというふうにも聖書にも記されています。
I am not personally a father, but I know what it was like to grow up with one that cared for me. While growing up, my father was always giving me rules. No crossing the street without him, don't touch the stove, ask for help when plugging in electronics. The list goes on.
自分はまだ父親ではないんですけれども、私を育ててくれた親と一緒に成長していくっていうことがどういうことなのかは分かってます。私が大きくなる間に、私のお父さんはいつも自分に規則をルールを与えられました。一人で道路渡っちゃいけませんよ、ストーブに触っちゃやけどしますよ、そういうルールを与えてくださいました。
As a child, I didn't always understand the rules, but I followed themBecause I trusted my father and I knew that he cared for me. He gave me rules to prevent me from harm. My father gave me the guidelines I needed in order to grow to be safe from things I did not yet understand.
子供の頃の自分はですね、なんでそんなルール与えられなきゃいけないんだ、なんで守らなきゃいけないのかなということは分からなかったんですけれども、ただ自分、子供のだった自分にはそれが必要だったっていうことです。なんでかっていうと、まだ自分の頭では理解できないことから身を守ってもらう、安全に守られて成長するために必要だったっていうことですね。肉の父親が私たちに規則を与えられるように、父なる天の父なる神様も同じように、規則を、与えてくださるということです。
As my father gave me rules, so does the heavenly father. We are given rules by God so that we can live and prosper under his care. The thing God cares for most in all existence is us. So it's only natural for God It's only natural that God wants us to follow His instructions as a child listens to his father.
自分たちのお父さん、親が、規則を与えられるように、天の父なる神様も同じようにされるんだということですね。神様が、そういう規則を与えてくださった、それは神様の守りのもとで我々が安全に平和に暮らすためであるということです。神様が最も気にかけてくださることっていうのは、我々自身ですよね、私たちです。そして、子供が自分の親の言うことを、聞いて、育つように、我々神様の子供たちも、神様の戒めに従って生きるっていうのはある意味当然のことなわけですよね。
The big difference between our earthly father and God are the consequences we suffer when we disobeyWhen I disobeyed my father as a child, he would punish me. But when we are talking about disobeying God, we aren't just disobeying a father, we are disobeying a creator.
ただですね、私たちのこの肉なる父と、神様とが絶対的に違うことがある。それは何かっていうと、結果ですね、その刈り取り結果というか、その従わなかった時に、我々が苦しむ、滅びを自ら招くことになってしまうっていうポイントです。私が子供だった時に親の言うことに聞かなかったら、まあ親からか罰されたわけなんですけれども、我々が神様に従わない、そういう時には父親にただ従わなかったっていうことじゃなくて、創造主である神様に従わなかったっていうことになるわけですよね。
A father doesn't like his child ignoring his rules, so try to imagine how God feels when his own creations tell him no. I defied my father's rules when I wanted to fulfill my own desires. And likewise, we denied God our love by ignoring him.
親は、我々が規則を無視するっていうことはある意味こう無視できないわけですよね。自分の作られた被造物が神様に向かってノーっていうふうに言うときに神様はどういうふうに感じられるんでしょうか。考えてみたことあるでしょうか。私は小さい頃に自己中心的な何かしたいとかそういう思いを満たしたいときに親の規則を無視しました。同じように我々も神様を無視することで、私たちは神様の愛に逆らって無視して生きて生きようとしてしまうことがあるということです。
A father denied of his child's love would hurt indeed. So when God is denied of his creation's adoration, he is very troubled. Can you imagine how it would feel to have a son, raise him from birth, and have your own flesh and blood look at you and say, You did not create me. You are not my parent. I don't know you.
自分の子を愛してるっていうそういう思いをですね、子供に踏みにじられた親は本当にこう心傷つくわけですけれども、神様は愛を持って創造した人間から裏切られた時にどういうふうに思ったんでしょうかね。皆さん想像できますか。一人息子が子供がいたとして、大事に大事に生まれた時から愛を注いできてずっと大事に育ててきて、ある日突然その子からこう言われるんですね、あなたは私を産まなかった、私はあんたのことなんて知らない、親でもないしあんたのことなんて知らないよって言われたらどうでしょうか。
That is the pain God feels every time mankind turns their backs to Him. He feels the pain not only of a parent being denied by their child, but the torment of His creations denying Him the only thing He wants in all of creation, our choice to love Him.
これがですね、人が神様から背を向けてしまうときに神様が感じられる痛みです。神様は愛する子供に拒絶されたっていうことだけでもなくって、全ての創造物の中で全ての創造の中で望んでた一つのことを拒絶されたっていう痛みですね。それは何かというと、私たちが神様を愛するっていう選択において拒絶したっていう、そういう拒絶されたっていう、そういう痛みです。
God does not wish to punish people.But sometimes, as humans, we leave him no other choice. Can you imagine what kind of world it would be if God never enforced his own rules? We can only wonder what would happen in life if man disobeyed God's commands and God allowed our disobedience.
神様は人を罰することを決して願ってはおられないですね。けれども私たち人間が自分の方から神様に他の選択の余地がないように仕向けるわけですね。皆さんは神様ご自身の規則が何にもない世界なんて想像できますか。人が神様の規則に従わなくて、神様は私たちが従わないっていうことをもし全部許されたとしたら、もうこの世の中がもう混乱、もう混沌、もうめちゃくちゃになってしまうのか、皆さん少しは想像できるんではないでしょうか。
If God allowed people to break his rules even once and then not suffer the consequences, we would lose all of our respect for God. But God wants our respect. It is very hard to love someone if you don't respect them. And it would be very hard to respect God if it would be very hard to respect God if he didn't enforce his own rules.
もし、私たちがですね、神様の作られた規則を破ることを、まあ何でもいいやって言ってね、そうやってこう許してしまって、たった一回でも、許されてしまったとしたらどうでしょうか。我々が神様のを敬う気持ちもこう失ってしまうことにはなってしまいませんかということですね。神様はもちろん私たちが神様を敬うものとして敬うことを願っておられるんですけれども、それは、もし私たちの側がごめんなさい、もし私たちが誰かを尊敬の思いを持って見てないならば、その人を愛するっていうことも難しくなってしまうわけですよね。ですので、もし神様がご自分の規則を行わないっていうことになってしまうと、神様を敬うことさえも難しくなってしまうっていうことです。
So in the verses I read earlier from Genesis and Exodus, I read points in history when God was not feeling respected or loved by his creations, and he was disciplining them so that they could turn their hearts and minds back to him.
ですので今日最初に読んだ創世記の6章とか出エジプト記の32章は過去の歴史の中で神様が敬われてなかった時に書かれた箇所であるということです。ですので神様が人々の心がちゃんと神様に立ち返るように人々を鍛錬しておられた時に書かれた言葉であるということです。
Some people might think God is being a bit harsh or even evilby sending his wrath down on humanity and punishing thousands upon thousands of people all through history because they have one moment of rebelling against God.
人々が神様に反抗しようとしたので神様が怒りを燃やされて、数千人を罰されるっていうような出来事を見てですね、神様ちょっと厳しすぎるんじゃないのかな、神様、あれ見て悪なんじゃないのかななんて思う方もいるかもしれません。
But the thing is, I only read to you the punishment of man by God, not the reason. I failed to mention in the verses before that the moment of wrath, and before the moment of wrath, where God spends a long time in patience, sometimes hundreds of years, waiting for man to turn their hearts and decisions to him.
神様が怒りを燃やされたっていうのは確かに事実なんですけれども、先ほどですね、そのどんな理由があったのかっていうところ飛ばして読んだんですね。背景があったっていうことです。神様が、怒りを燃やされたっていう前の出来事は確かに読まなかったんです今日。ですので、実は神様は人が、悔い改めて、そして神様に心を立ち返らせるっていうことをもう何百年もですねずっと辛抱強く待っておられたっていうことなんです。
Before I didn't mention the versesbefore God's fury when men were leading evil lives. Genesis 6 verse 5. The Lord saw how great man's wickedness on the earth had become, and that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time.
先ほどの聖書箇所でも、人がどれほど悪い生活をしていたのかっていう箇所は読まなかったですよね。創世記の6章5節には主は地上に人の悪が増し常に悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になったっていうのに実は書かれているわけです。
God never punishes on a whim. He warns, sends messages and gives people many chances to turn their hearts to him. It is a common error for people to take the Bible, read a verse about God's wrath and then base God's entire character on the paragraph that they just read.
神様は単なる思いつきで人々を罰そうなんていうことは決してされないお方であるということですね。先に必ず警告を与えておられるし御言葉を送ってくださってます。こういう結果になりますよとも言ってくださっている。そして人々を心を神様に立ち返らせなさいよということも言っておられるわけです。ですので聖書をこうランダムに開いてですね、神の怒りの箇所だけ開いてその箇所だけで神様の全体のご性質を決めてしまうっていうね、そういうことを我々がよくしてしまう失敗であるということです。
A person does not pick up a book, read one page and then proceed to say they know the book's main character and story. So why would anyone be able to just read or hear a verse from the Bible, base their entire view of God on that small section they read or heard
ある本を読んでですね、1ページだけ読んで、その本の主人公の性格分かったなんていうことは我々しないわけですよね。同じように聖書の一節だけ読んだり聞いたりとかして、その本の直の箇所だけで判断してしまって神様を知っているっていうことは、できないわけです。
The story of God in the Bible is this. God created man so that we could have a relationship with him and so that he could love us as childrenThe problem lies not with God, but within humanity. For we are constantly choosing to tear our hearts from God and cause him pain.
神様が人を作られた。それは人へに私たちが神様と関係を持つようになるためなんだ。それは神様がご自分の子供である私たちのことを愛するためである。ですので問題は神様の側なんじゃなくて私たちの側にあるんだ。 私たちの側が神様を愛そうとするのか、あるいは神様から背を向けて、心を離れることを選んで神様に痛みを、投げつけるだけ、というそういうこともあるわけですね。
Death is not evil. It is the result of how you live your life. At what point do men believe that God, that the life God has given them no longer belongs to God? God desires our love and obedience. He wants us to use our lives loving Him. And He, being God, will get our lives one way or another. He surely has the power to get us to look up at Him. And sometimes in life, people won't look up until they're on the flats of their back.
我々みんな死ぬわけですけれども、死も決してそれ自体が悪っていうわけではないわけですよね。死っていうのは我々がどう生きるのか、その結果であるわけです。人はいつから神様から与えられた命が自分のものだっていうふうに信じるようになったんでしょうか。神様は私たちが神様を愛することを願っておられるし、そして、従順に神様の前で生きるということを望んでおられるということです。いずれにしても我々神様の、から与えられた命が召される時が来るわけですよね。けれども人は人生の中で、時にですね、いつか、死を目前にして横たわる時が来るまで神様を見上げようとはしない、そういうことがありはしないでしょうか。
God is powerful. God is just. And God is love.But just as importantly, God is personal. God wants a relationship with you. A relationship that only the two of you can build together. I could tell you about my relationship and views on God all day. But what he doesn't want your relationship with him built off of somebody else.
神様は力強いお方ですね。正しいお方、愛のあるお方です。けれども同じように大切なことっていうのは、神様は個人的な人格を持っておられる方であるということです。そして神様は私たちと個人的な関係、あなたと私っていう関係で結ばれたいっていうことを願っておられる、二人で一緒に人生を築いていきたいっていうことを願っておられるんです。私自身、神様のことをずっとここで一日話していることができるわけですけれども、神様はあなたと私っていう神様との関係が他の誰かを通して築かれるっていうことを願っておられない、すぐ私とあなたっていう関係で築かれることを願っているっていうことです。
Yes, God punishes. God gets angry and God sends his judgment on people. But even more so, God blessesHe blesses and blesses and blesses those who love him. We can pick out moments of God's pain and wrath in the Bible, but the Bible as a whole is a story of God loving his creations.
神様は確かに罰されます。神様は怒りを燃やされる時ももちろんあります。人に裁きをどうしても送らなきゃいけないっていう時も、あるでしょう。けれどもそれ以上に神様は祝福されるお方であるっていうことです。神様を愛する人を神様は祝福し祝福し祝福されます。聖書の中で神様の痛みですとか、神様の覚えられる、悲しみですとか、あるいは、怒りについての箇所を読むことはできるわけですけれども、しかし聖書全体は神様が神様の被造物をどれほどまでに愛しておられるか、そのことが記されている書物だと思います。
God never promises us a happy life. God never promises us an easy life. But when we love God, He gives us a life worth living. A life loving God is a life of strengthening the weakHelping the lost and feeding the poor. And a life loving God is a life of loving His children and healing His creations. Love God, love His children. Because if you do, God will do more for you than could ever be measured.
神様は私たちに決してただのハッピーな生活、あるいは何の問題もない生活を約束はされませんでした。けれども私たちが神様を愛するときに、神様は生きがい、生きる目的、生きる使命を与えてくださいます。神様を愛する生活っていうのは、弱いものを強めて、そして迷えるものを助けて、貧しいものに施しをする、そういう生活ですね。 そして神様を愛する生活というのは神様の作られた子供たちを愛する、そして神様が作られた被造物、創造物を癒していく、そういう生活です。ぜひ神様を愛してください。神様が作られた子供たちを愛してください。そしてあなたがそうするときに神様は計り知れないほどの素晴らしいことを私たちにきっとしてくださることでしょう。
Thank you for letting me come up here today and talk to you. May you all have a blessing.
ありがとうございます。皆様の上に神様の祝福がありますように。